許される一つ一つのことを感謝していきなさい。大きいことも小さいことも感謝し、さらに私の導きを全うしていきなさい。
この世界中が困難にある中で、このクリスチャンの方々というのは、この祈り、また必要な福音を述べ伝えるための主のこの具体的な語りかけを受けていきなさいとしか言えます。
さらに時代は大きく変化していく中で、あなた方の使命も次の段階に開かれてきていると知らされます。なすべきことを悟り、進んでいきなさい。
この時が良くても悪くても福音を述べ伝えるということを目を覚まして、あなた方はこの捉えていく必要が出てきているとしか言えます。
振り回されてはなりません。私の導き、また私の考えにしっかりと立ち、それを全うしていきなさい。私は計画を持ってあなた方を導いていると知らされます。
この一人お一人に神の最善の計画があり、また特にお一人お一人に与えられている賜物を豊かに用いていく計画があると主が言われます。
先祖と手拍子になる方ともに立ち上がって、ガリズは今日までとともに賛美していきたいと思います。
神様、予言の言葉をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヤコブの手紙の2章を開いてください。1章開いてください。2節お読みします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。そしてですね、コロナ騒ぎで世界がね、大騒ぎとなっています。まあ、歴史的にこんだけ大きなことがね、こう100年にも起こったことはなかった。世界が覆されてひっくり返るっていう、そういう感じですよね。また病気の影響でですね、どんな影響が我々にあるかも分かりませんけれども、どうぞ皆さんね、祈りという素晴らしい恵みをいただいているので、どうぞ皆さん祈っていただきたいと。こういうふうに思います。自分のために祈り、また教会とかクリスチャンのために祈り、それに国のために、またいろんな方々のために祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、アンティオクのデボーション活動は今どこなんですかね。何章？マタイの何章？16なんですね。私はね、20なんですよね。いや、普通にやってんだけど、いつも早くなるのね。まあ、派遣とかどっか行っちゃうと早くなっちゃうのかな。それでね、私が示されたのはね、これを示されたんですね。今日ね、さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきますっていう言葉なんですね。で、これはエルサレムに向かってなぜ行くのかというと、究極的な十字架っていう目的があるわけですね。それに向かってまっすぐ行くぞっていう言葉なんですけども、ちょっと感じたんですね。観覧時代に入ってるわけではないんですけども、再臨に向かってね、これから行くぞっていう、そういうような語りかけのように感じました。まあ、ともあれね、普通のことではないことが起こってきてますし、東日本大震災とか、トルコのクーデター未遂とか、いろんな事柄を経てね、まさに再臨が近いっていうところのポイントに入っていってるわけですね。 特別な時代に入ってきたということをね、覚えておいていただきたいと思うんですが、1分動画があるので、それを見ていきたいと。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD90 年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は寒暖時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さてこの黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の寒暖時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして寒暖時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。寒暖時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大寒暖時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。寒暖時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。寒暖時代は未だかつてない困難な時代となりますが、寒暖時代前半において神様の働きが大きく進みます。寒暖時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また寒暖時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬虚が起こり、敬虚されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬虚されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
コロナ騒ぎでね、まあ、大変な状況になってこういますけれどもですね、黙示録が近づいてきてますから、一つ分かるのは災害とかいろんなことはもっとひどくなるということですね。それが起こってくると。ただし問題はですね、私たちは主に愛されているので、特別な私たちに守りがある、守りの約束があるということですよね。それを忘れないように、同じようにこういろんな困難になった時にね、神様どこにいるんですかとかね、 神様は一体私をどうするつもりなんですかなんてバカなことも言わない。で、神様はね、私たちを守ってくださるとも、助けてくださるとも言ってるんですね。で、私たちのと共にいてくださるとも言ってるので、ちゃんと信仰の対応を取るときにね、主の技が起こってくるんですね。で、これけちょっと大変な状況になっちゃうのは、もし皆さんがですね、その約束をすべて忘れてですね、キャーバー食うとか言ってくるとですね、何が起こるのかっていうとですね、主の約束の成就を見ないということも起こってくるので、これはね、気をつけていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにね、リバイバルの働きが起こってきてますね。それが顕著な形で大きく表されるっていうことはね、素晴らしいことですね。人の救いとか癒しとか奇跡とか、皆さんがね、用いられるようになりますね。今のクリスチャンがね、大きく用いるようになります。それと忘れてはいけないのはですね、敬虔があるってことですね。ですから、どうぞ皆さんね、冗談で言ってることは本当になっちゃまずいわけで、敬虔されたクリスチャンと敬虔されないクリスチャンに分かれちゃった場合ですね、大変なことになるわけですからね。どうぞ皆さんね、時はもう近づいてきてる。で、再臨があると。敬虔の時にね、裁きがありますから、これも忘れないようにしておいて、それとともにですね、私たちの肉体が変わるということになりますね。私もね、足とかなんかでちょっと不自由なんですよね。だいぶ癒されてきて、もうちょっとで全部癒せるかなというふうに思うんですが、敬虔が来ちゃったらね、敬虔がないや。なぜいいのかっていうと、向こうは御霊の体になるのでね、今の私の体の能力とはまるで違う形になるわけですね。で、私はね、幸運だったなと思うんですね。まあ、大変なことで、皆さんもね、オセロを持ってる人もいるかもしれませんけども、こんなダイナミックの時代にね、生まれさせていただいてですね、患難時代と景況とか再臨とかね、終末のリバイバルっていうのはですね、聖書の中心的な主題ですよね。その時代に関わるように生かさせてくださって、主の御業を見せてくださるっていうのはね、特別な祝福だというふうに感じます。ちょっと神様に感謝したいと。それで、白馬キャンプの映像がありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬。夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
際から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門エシュルン、キッズ部門子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2014を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまり矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというね。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば神様が御業を成してくださいます。
そして、ね、愛してるから我々が、ね、価値のある最高の人生を送ることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということをここからスタートする。あ、神様、どうして私からは遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様は言われたんです。あなたがそう思っているだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの胸として、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成していく、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、 私は愛されている、で告白するのが信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
I love you。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるおじいの子供たちと共に。これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなということを強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。
7月に白馬のキャンプがありますのでね、ちょっと皆さんいらっしゃってください。それで5月6月は閉館になるんですね。やっぱりキャンセルが多いんでしょうかね。ですからどうぞ皆さん祈ってください。7月にスタートできるようにね。でもし7月にキャンプをやるとすると大変なキャンプになりますよね。それはコロナ後の私たちを導いた白馬のキャンプってことになりますが、特別な意味を持つことになりますね。特別な、ね、祝福がそこにあるっていうことをね、覚えつつ期待しつつね、見ていきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。で、さっきのヤコブの手紙、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。これはですね、私たちは試練がつきものですよね。で試練に遭うときにこの下もない苦しみと考える方が多いんですけども、でそれは人間的な常識ですよね。でも神は違うって言ってるんですね。その見方は違いますよ、正しくありませんよって言ってるんですね。何と言ってるのかというとね、この上もない喜びと思いなさいっていうのは思い込みなさいっていう意味じゃないんですね。訳がちょっと悪いですね。この上もない喜びとなるって書いてあるんですね。だから、試練に対して私たちはですね、困難に対してですね、この上もない苦、この下もない苦しみの中に入るんではなくて、この上もない喜びがその事柄から現れてくるっていうことをね、御言葉は言ってるっていうことですね。そうしますとですね、今大変な状況になっているわけですね。アメリカの死者はね、場合によっては20万人とか言われてますね。日本の場合でも小池さんがね、都市封鎖かなんかやるかもしれない。それとともにですね、保険者はだいぶいるんじゃないか、かなりの被害が出るんじゃないかっていうことを、まあ、死者が出るだけではなくて世界恐慌よりもひどい経済的な状況になっていてですね、ニューヨークではね、要するにご飯もらいにたくさんの人たちが集まってる。それで、それが収束したわけではないから、もっとひどいことになるでしょうね。そうなりますとね、で、また、ね、ニュースを見てみますとね、何が潰れたとか、JAL とかね、ANA も大変な借金をね、しようとしてるわけですよね。日本の一流企業でさえね。そうするとね、もう真っ暗。暗。そしてその運命が私たちに押しかかってきますからね、大変なことになるということなんですね。でも皆さんね、それはこの世的な見方であって、神がいない場合の私たちの考えなんですね。しかし皆さんね、神がいらっしゃるんですね。で神は何とおっしゃってるのかというとですね、この上もない喜びが表されますよ、そうなってきますよ、こう言ってるわけです。例えば聖書ではね、 全てのことを感謝しなさいって言ってるわけですね。そうするといろんな悪いこととか問題が起こった時に、じゃあどうするかっていうと、感謝せよって言ってるんですね。で、感謝するっていうのはね、無理やりに感謝して、そして痛み苦しみを我慢しろって言ってるんじゃないんです。感謝を通してですね、神の素晴らしい力の中で問題困難を通してね、栄光が表されてくるって言ってるんですよね。それとともにですね、神を愛する者のためには神は全てのことを働かせて益としてくださる、こう言ってるんです。そうしますとどういうことになるかっていうと、我々の周りに襲いかかろうとしている問題点っていうのは、こんなたくさんの問題点がいっぺんに生じたっていうことはなかったですね。で、誰一人例がいないですね。その波を受けちゃうと、そうするとどうなるんだろうっていうふうに私たちは神なしになるとそう思いますが、しかしね、神はね、全てを益とする、で、ね、その後ろにある神の計画が現れるということをね、言ってるんですね。それでですね、私クリスチャンになった時からね、おそらく周りのクリスチャンよりね、困難が多かったと思います。今回もね、皆さんも知ってるとの通り、4回連続で入院で、4回目はね、4ヶ月でしょ。4ヶ月のうち3ヶ月は絶対安静ですからね。なんか武漢かなんかで、外出できなかったクリスチャンがストレスを起こしちゃって、飛び降りたりなんかするって言ってましたけど、それを見てね、思いますよね。こっちは絶対安静だぞ。ベッドから動けないんだから。具体的にね、そうするとね、どっか閉じ込められてるっていうのはね、歩けるんだからね、だからテレビだって何だって見れるんだから、そういうことを考えるとね、もう思うわけでね、あ、こっちのはすごいよってね。それでね、いろんな困難とか問題を見てきたんですが、その中でね、一つ分かったことは何かっていうとね、面白かった。困難問題がね、ひっくり返ってくる。そしてね、困難問題を通して奇跡が現れる。で、そうなるとね、何を体験するのかっていうとですね、より生きて働く神を体験するんですよ。私は困難が多かったがゆえにね、生きて働く神を体験してきましたよね。で、何を体験するのかっていうとね、神様のね、計画の面白さ、不思議さ、私たちを考えているお考えのね、温かさ、それを体験するんですね。で、今、困難問題がね、まあ、明らかに今までにないぐらいあります。で、それは襲ってくるでしょう。ね。だって経済的にこんな大変な状況になって、まだ決着がついてないんだから、これからコロナがすごくなるなんて言ってんだから、これとんでもない状況ですよね。でも皆さんね、とんでもなくないのです。で、御言葉に書いてあることは真実ですからですね。何が起こるかっていうとですね、この上もない神様の素晴らしい恵みは私たちを表してくると。しかしね、私たちが不信仰になってはダメです。それは何かっていうと、神様の言われたことを信じなければダメです。ああ、自分はどうなんだろうとかね、こんな苦しみの中で自分の人生は一体どうなんだろうとかね、そういうふうに考えるときに、それ自体が神から離れてますから、神から離れてるっていうのは具体的に何を表すのかっていうと、神の聖書の約束から離れてるってことですね。そうなりますとね、不信仰なの。だから、不信仰になったときに気をつけないといけないのは、ひどい目に遭う。ということはあり得るっていうことですね。いろんな問題やなんかでね。そこで見ているときにね、特別な種の祝福が来るんですね。で、聖書を見たってそうでしょ？何がそうなのかっていうとね、最も困難とか問題の中にいるときに、実はそれが大きな勝利の土台となっていったっていうことをね、見るわけですよね。例えば、イエス・キリスト。イエス・キリストがですね、人生の中で何が一番大変だったか、困難で問題にぶち当たったのかというと十字架ですよ。第一に 無実の罪で捕まっちゃった。そしてね、裁判で死刑になっちゃった。そしてね、弟子たちはみんな逃げた。でイエス・キリストの働きはね、大きく伸びていってね、国の脅威になるぐらいまで行ってましたけども、全部消えちゃった。それでどうしたのかっていうとね、無実の罪でですね、殺されちゃった。それで墓の中に放り込まれた。そしてイエスの働きは全て消えたんです。で、この時にね、大変な困難だったなと思いますね。まさにイエス・キリストの人生をひっくり返しちゃって、ダメにしちゃって、どうにもない不幸が訪れたわけですよね。ですからその時、第三者は見たでしょうね。まあ、かわいそうなイエス・キリストって男だったと。途中までは良かったんだけど、最後にとんでもない死に方をして苦しみの中で、もだいていったっていうふうに考えたでしょう。しかしね、そのおかげでね、私らが神の前に行けるようになった。罪を許されちゃった。罪を許されちゃった。罪を許されちゃった。私なんて義ですよ、皆さん。義って正しい。で皆さんも義ですよ。で永遠の命が与えられただけではなくてね、神様の全ての祝福を受けるようになったのです。で、サタンはその時敗北した。そしてね、神の素晴らしい命と国が現れてきた。そうしますとね、イエス・キリストの十字架っていうのはね、何だったのかって言いますとですね、最大の勝利です。最大の愛ですよね。恵みですよね。ところがどう見えたかっていうとね、最悪の事柄だ。今日は最悪の事柄ではなかったんですね。最大の事柄がその時起こったと。その時ね、これを見るのですね。この上もない喜びという実質がね、現れてきてる。だから、神様はね、私たちにマリンさんを送ってくださったんですね。これ特別なことです、皆さんね。マリンさんが送られてきたのにね、自分の人生大変と思うならね、皆さんね、落第。まあ、神様落第なんて言わないでしょうけどね。で皆さんね、何を言ってるのかって、御言葉を通しての神の光をマリンさんは神様に導かれて言われたんですね。で私たちは何を見るのか、御言葉を通しての神の光です。具体的な現実的な働きですね。例えばヨセフを考えてみますね。ヨセフの人生って幸運な人生ですよね。でどうして幸運なのかっていうと、急に総理大臣になっちゃった。で不思議ですね。私ね、一生あがめるんですね。私ね、中学校の時ね、世界史見てて、エジプトの農奴制度っていうところに目が留まったんですね。そしてエジプトの農奴制度が、要するにみんな国民が農奴になっちゃったわけですね。農業奴隷になったわけですね。それが確立したって書いてあった時にね、私ね、不思議だったんですね。なぜ不思議だったのかっていうとね、農業の奴隷になっちゃったわけでしょ、パロのね。どうやってなったんだろう。ね、私ね、そんなこと思わないんだけどね、そこだけ思ったの。導いてたんですね、主がね。それヨセフがやったなんて全然知らないし。そういう興味もなかったんだけど、どうしてこんな農奴制度がね、一気に確立したんだろうと思ったんですよ。すごい不思議だったの。そしたらね、聖書見たら分かったんですよ。あ、こいつだって。これが、要するに飢饉のことを言って、そして、ね、総理大臣になって、そしてエジプトの民衆からですね、牛取り上げて、土地取り上げて、濃度にしたやつだって。でもね、その なんとも言えない神様のね、導きの手っていうのを見てね、ちょっと驚いたのですね。現実的に現れている神様の手ですよね。で、その時にね、じゃあヨセフの人生はね、どんな人生だったかって考えてみますとね、とんでもない目にあったわけですね。兄弟に裏切られた。殺されそうになった。 そしてね、まあ、もう殺されそうになったんじゃない、もう殺されたんですよね。そのルーベンとかなんかいなきゃ。そしてね、売られちゃったんだよ。その時にね、どう思うのかっていうと、なんてことは私の人生に起こったんだと。もうね、立ち上がれなくなる人いるでしょうね。私にね、立ち上がれなくなりますね。頭きますね。もう、兄弟たち、いつか復讐してやるぞと。感謝の教えを知らなければね。もう、そういうふうになりますよ。そしてね、なんという不幸が私に襲ってきて、私の人生をダメにした、と思いますよ。でもね、それでエジプト行ったんでしょ。つまり、それはね、一つのことを表してるんですね。それは何かっていうと、彼がエジプトの将になる道筋だったんです。実はそれがヨセフの成功の大きなポイントだったんですね。しかしね、ヨセフが売られた時にね、そうは見えないわけですよ。大変な試練が来た。だから気をつけないといけないのは、コロナなんてね、大したことない。うちに犬がいたんですね。で、私ね、名前つけました。コロ。うちの犬みたいなもん。コロナなんて大したことない。そしてね、世界恐慌なんて大したことない。具体的に。だって、私たち支えられて最善のものを与えられるっていう約束を受けてる。私がですね、いろんな困難を通ってきて、見たのは何かっていうとですね、神様の祝福の約束、皆さんに対する祝福の約束がね、本当にそうなるっていうことですよね。私たちはその中でね、神の愛と恵みを見るのです。そうするとね、最悪でしょ？それがね、この上もない素晴らしい奇跡になってるわけですよ。そしたらね、どうなったのかっていうとね、成功してきたんですね。偉い人の気に入られちゃって。それで奥さんに、セクハラで歌いられちゃったじゃないですか。あれは怖いですね。そしてね、まあ真実だったらそれはちゃんと悔やだめないといけないんですけど、真実じゃなかったでしょ、あれ。で、どうしたのかって言うとね、牢屋に入れられちゃったんです。で、そうするとね、そういう何とも言えない、下げすみの見方がされますし、牢屋に入れられちゃってね、もう人生の次がない。なんて運が悪いんだろう、っていうふうに思いますね。いろは歌っていうのはですね、いろはにほへと散りぬるお墓っていう。で、それは一つの、短歌なんですけど、歌なんですけど、その中に一つの歌が隠されているって言われています。七文字目を取ると、とがなくして七つになるんですね。それで小説を書いている人もいます。どういうのかというと、これは、無実の罪で死んだ人が、その恨みを込めて作った歌だっていうんです。まあ、そういう解釈をして小説を書いたんですね。で、人間だったらですね、無実の罪でやられたっていう時にね、思いませんか？思いませんか？で、私ね、うち、小さい頃、うちのお金がなくなったんです。100円か200円ぐらいかな。その時ね、犯人されちゃった。で、私ね、その時思ったことがあります。何かというと、この恨みは絶対忘れないぞと。もちろんクリスチャンになって忘れちゃいましたけどですね。その時にね、傷つきね、痛みね、恨みになったんですね。そしたら、ヨセフの運命を見ますと、凄まじいじゃないですか。じゃあね、それはどういうことだったのかっていうと、明らかに、要するに王様のところに出れるところに来ちゃったわけだから、 これは神の手であって、神の素晴らしい奇跡の土台となったわけですね。彼の突如奴隷から囚人から主要になったっていうとんでもない抜擢、それで大成功してね、クリスチャンには関係ない社会科の本にまで出てる能動制度の確立というね、すごいことをやったわけですよね。そうするとね、どういうことになるのかというとですね、とんでもない不幸じゃないんです。とんでもない運の悪いことが起こったんじゃないんです。この上もない喜びが起こったのです。そしてね、これはね、ヨセフとかね、イエス・キリストにだけ適用できることではなくて、我々に適用できることなんです。客観的な事実であり、真実なのです。ですから、私たちにね、もちろん、コロナ騒ぎだけじゃなくて、いろんな困難とか問題があって、傷ついている人もいれば、苦しみの中にいる方もいらっしゃいますが、そのすべての問題に対して、この上もない喜びとして主が許しているということが書いてあるわけですね。そして私たちが信仰の対応を取ることによって、それがね、豊かに表されてくると。で、それが豊かに成就してくるということを見るのです。そうするとね、コロナ騒動っていうのは大変なんだけど、いいですか？マスコミが言ってることを振り回されちゃダメですよ。それは神がいなければそうなると。恵みがなければそうなるっていうことですよね。しかし皆さん、恵みがあるから我々には違うのです。私たちに祝福が現れてくるのです。大きな栄光が現されてくるのです。どうしてそうなのかって。神様がそれを約束してるから。神様がそれを語ってるからですね。それでね、神様に感謝したいというふうに思います。まあ、今日もね、礼拝で大変皆様疲れていらっしゃるでしょうけど、まあ、不足で休んでるところで失礼ですけども、神様に感謝しています。井村さん立っていただいてですね、皆さん立っていただいて、神様を称えてね、神様を愛しますって言ってください、皆さん。で、神様に向かって叫んでください。神様を愛します。神様は最善を成してくださいます。神様を称えます。神様は偉大な方です。愛します。はい、ゆみさん。
天皇様、私はあなたを本当に崇めます。褒め
たたえます。天皇様、神様は愛します。あなたの愛を感謝いたします。私たちは愛されています。最善が与えられています。困難をあなたが変えてくださいます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたの愛を感謝いたします。あなたの恵みを感謝いたします。あなたの祝福を感謝いたします。ここにいらっしゃる神様を愛します。私たちの人生は祝福されました。ありがとうございます。感謝いたします。賛美いたします。感謝したいと、こういうふうに思います。どうぞお座りください。それでですね、聖書的に明らかに出てるんですよね。この上もない喜びとなってるってことが。しかしね、この時に気をつけないといけないのは、信仰の対応。信仰の対応。信仰の対応。で、信仰の対応をするとね、困っちゃうことがあるんですね。なんか問題とか困難がある時にね、責めたいの。なんでこんなことを、こうやって、ああやって、こうやってってね、責めたいんですね、やっぱりね、心はね。ところがね、ある方との関わりの中でね、昔はよくね、こうで、ああで、こうでって論理的に指摘してですね、そしてね、責めた。気持ちよかったですね。ところが最近はね、いろんな失敗が続いてあるんですけど、責めないね。なぜ責めないのかというとですね、 すべては益となるって書いてあるから、だからあなたがこういうことによって大変な損害を被ったんですよっていうふうに言うってことはね、主の御心に反するからね。そしてね、うえって出そうなんだけど、それ以上言えない。具体的にね。だから、責めたい。だから、うっせきが来ちゃったんじゃないですかね。だから、それが一つ。それともう一つね、これがあるんですね。同情されたい。大変なんですね。って、もしね、体の具合がね、だいぶ良くなってはいるんですが、大変なんです。あっち行ったり、こっち行ったりするので。いろんな問題もあってね、大変なんですね。で言えないんです。昔だったらね、こう大変なんだって言って、みんな同情してくれたら大変ですね。なんとか頑張ってくださいとかね。でそれがね、なんかね、マンゴーのように心地いいんです。スイーティーのように美味しいんです。そしたらね、信仰に立ったらね、言えなくなっちゃった。具体的にね。で、皆さんね、同情されることの甘い蜜の中にいちゃダメです。それから、責めることのね、喜びの中にいちゃダメです。それはね、何を意味するかってね、徹底した不信仰を意味するんです。そしてね、それは何を意味するかっていうとね、神の奇跡が起こらない。だから、すごいのはですね、今我々は、今までにね、いろんな神様の祝福と恵みを見てきたでしょうけどね、これから本格的に見ていくんです。小林くんとね、東北に行きながらね、聞いたんですね。何を聞いたのかっていうとですね、主の十字架 TLEA にね、人々が来たのはね、ママシクと赤坂だって主張してたんですが、よくよく考えてみると違うんですね。ママシクが中心であることはそうだったんですが、赤坂がちょぼっと来た。不思議さんと不思議さんのお父さんと岡村ちゃんね、これだけだったんですね。それで、どこが来たのかっていうとですね、実はね、大和カルバリから来てるんですよね。何人もね。で、まどかさんとかね、広瀬さんもそうだし、ハンナさんもそうだし、中心的な人が移動してる。だから、ママ氏とね、赤坂じゃなくて、ママ氏とね、大和カルバリとね、赤坂なんです。そしたらね、もう一グループあることに気がついたんです。これがね、不思議ですね、主の技。何かっていうとね、我々がロサンゼルスに教会巡りに行ってるときに、ちょうどね、ある有名な先生がね、ツアーを組んで教会行ったんですね。で、そのツアーの代金が高いんですよ。40万円。で、我々はね、同じツアーでね、15万円でやってた。それで、クリスチャン新聞でその広告を見ながら、25万円の差あるでしょ。そしてね、言ってたんですね。これね、みんな騙されてるぞって。顔が見たいもんだって。これ25万円ぼらえれてるぞって。顔が見たいって言ってね、毎日ね、長老と共に言ってた。それ見てね。そしたらね、それ20人ぐらいいたのかな ?20 人ぐらい。結構いたんですね、グループね。その20人ぐらいいたグループの中のね、8割。まあ、なんかいろんなところでから集まってきたから、グループでね、みんな一緒に同じグループの人が来たんじゃなくて、いろんな人たちが来たんですよね。そしたらね、だから違う教会の人たちだったんですね。で、そのグループの人の8割がね、違うルートでね、みんなし、TLEA に来たんですよ。あとでびっくりしたのよ。何をびっくりしたのか、あんだけバカにしてたから。そしたらね、その人たちがもういろんな人たちで、ハンナさんもそうだし、ヒロドさんも、ヒロドさんこっち行ってから行ったのかな、ここに。もうそうだし、これ太田さんが、太田牧師がそうだし、それから松田くんがそうだし、 それからですね、長門夫人がそうだし、神田さんもそうだし、まさにそうだったんですね。だからね、これは不思議だなと思ってね、ちょっとね、師匠をたたえました。それでね、私ね、聞いたんですよね。なんで聞いたのかっていうとですね、小林君に聞いたんですね。小林君はなんで来たのかわからない。で、改革派だしね、改革派から来た人いないから、具体的にね。そしたらね、なんか、予言をやってる教会だってことを聞いたみたいですね。やっぱりそれで来る人がいるんだね。そしてね、9万人になるっていう予言が出てるっていうことを聞いてですね、それで来た。で、神様の言葉は次々と成就して、ありえないことが次々と成就してますけどもですね、まだ成就してないうちの一つですね。私はね、はっきりそう思ってるんです。具体的にね。そしたらね、その時言われたんですよね。なんか、主の TLEA の教会を、主の十字架の教会ですね、非常に批判してる牧師がいると。批判した人とね、関わって、その牧師が言ってるって言うんですね。TLEA の教会は、バケツで頭から水をかぶせられても平気な顔をしてる。しかもいろんな困難があっても神の奇跡が起こると。だから恐ろしいって言った。だから何かが起こるって言ってたそうですね。まあ小林君曰くね、そんなこと言うならね、こっちに移動してくるわみんなに。怒るのですよね。でもね、その牧師の言い方は正しいと思いますよね。批判してる人たちだって次々と起こるでしょ、主の技が。理由は簡単ですよ。なぜ水かけられて平気な顔してるのかって感謝してるからですよ。そしてなぜ奇跡が起こるかって聞き従ってるからですよ。つまりそれはですね、もちろん私たちの力ではなくて、神の御言葉の力。そしてね、神の約束の力ですね。それが現れてくるのですね。今、コロナ騒ぎっていうのはトレーニングみたいなもんだと思ってください。皆さんにとって。トレーニングの2つのポイントですね。それは皆さんがさらに大きな困難に対して立ち向かい勝利を得るため。原則は同じだから、一つ練習してね、できるようになったら、神様はね、さらにその栄光を見せてくださるでしょう。それとともにですね、信仰の私たちは、土台がさらにしっかりすることを通してですね、神様が起こそうとしている全世界における激しい精霊の技の土台となっていくってことが起こっている。だから一つは皆さんね、コロナ騒ぎはね、練習。信仰の練習です。だから皆さんが直面しているようなね、問題はね、練習。それ何かっていうとね、皆さんの信仰の土台をしっかりと聖書に据え、神の言葉にしっかりと立つ。これです。どうして私だけこんな、重い困難の中にいるんですかなんて言っちゃダメ。不信仰のね、信仰告白はやめましょう。信仰の信仰告白。御言葉の信仰告白ですね。こんな問題、ちょろい。あ、じゃあ言いましょうか、みんなで。皆さんのね、なんか問題を思い起こしてね。で、言ってください。こんな問題、ちょろい。神様が簡単に解決してくださる。私たちは約束されている。私たちは従うので、そのことの実を見る。私の人生で神の祝福が現れる。で、皆さんね、現れますよ。現れますね。そしてね、感謝とかね、聞き従うっていうのは神の言葉による素晴らしい御業ですけども、これをね、神様はさらに多くの人たちに分け与えようとしてますから、私たちがその恵みを受けるだけではなくてね、いろいろ対応していくっていうのは重要な 意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてね、イエス・キリストの十字架でもヨセフの困難においてもですね、それが大きな祝福の門となり、土台となり、ポイントとなったようにですね、このコロナ騒ぎもね、大きな祝福のね、門となり、土台となり、ポイントとなるということを覚えておいていただきたいと思います。で、その中でですね、じゃあ具体的にどうしたらいいかっていうと、信仰の使い方を知ってるのね、皆さんもね、感謝。感謝。感謝をする。単純なことです。で、感謝をすることに約束がついてあります。この後ろにある神の計画が成就した。それとともにですね、聞き従う。神を愛し従うときに、何が起こるかというと、神の計画が成就していくとともにですね、今、コロナのサタンの計画ワークが強調されていますが、サタンの計画はですね、神の計画のね、土台なんですね。だから土台を、この、驚いちゃいけません。そこに神のすごい計画が現れてくるので、で、その時にですね、聞き従う。これが一つ大きなポイントですね。で、私はクリスチャンになった当初はね、信仰をよく知らなかったから、私のね、人生、困難な人生になると思ったんですね。まあ、一つは、病気になったりね、そういうような動きがあったのが一つポイント でしたし、もう一つはですね、カリスマになったということですね。それが一つポイントでした。で、その時にですね、自分の人生にいろんな問題が起こってくるだろうっていうふうに思いました。それでね、決心したんですね。十字架を追って、そしてですね、苦しみの中、悲しみの中、最後までに主に従うという、そうな決意でしたね。大体その当時の、献身者はみんな似たような感じでしたよね。ところがね、私愚かだったから、神様が楽しませてくださる方って知らなかったんだ。神様がね、大きな喜びを与えてくださり、愛を表す方でということを知らなかったんです。だから苦しんで十字架を追って全うしようとしたんですね。ところがね、それがね、大代わりになっちゃったんですね。で、こう皆さんに言いましたけどですね、私は進学校に入って、カリスマだって言うんでね、カリスマを悔い改めないと追い出すみたいな感じになっちゃったんですね。それから教会出て行かざるを得なくなって、そして、ね、その結果どうなったのかっていうと、自分の人生が真っ暗闇な荒れた海にね、小舟で沖に向かって出航するみたいな感じだった。どんな困難と問題が起こってくるかしれないと。しかしね、主が私のために愛を表してくださったから、十字架を追ってですね、ともかく最後まで従うっていうね、必要、悲壮な権威、あれだったんですね。そしたらね、違ったんですよね。50分も経ってたから大変なんです。で、なんでうろうろしてたのかっていうと、座ろうかな、立ってようかなって。で、そういうような感じだったんですね。で、何が違ったのかっていうとですね、信仰を使うことを教えられてたからです。聞き従うことと、で、後に感謝することを学んだんですね。神の言葉っていうのはすごいですね。 それが大逆転のポイントになりました。進学校をね、卒業できない状況になって、そしてですね、破壊されちゃったわけですよね。批判中傷で、教師会からも退学を勧告されたりなんかしてですね、教師会で勧告されたりなんかしてですね、大変な状況になったんですね。ところはね、神の教え知ってたでしょう。それとね、良かったのはね、実行した。そしたらどうなったのかっていうと、卒業できちゃって、壮大ですよ。私ね、壮大になるような人じゃないの。壮大になっちゃって、しかもね、カリスマなのに。しかもどうなったのかっていうとですね、同窓会会長ですよ。今頃閉まったと思ってるでしょうね。4年間ね、私同窓会会長をやったんですね。逆転。そしてね、そのおかげでね、どうなったのかっていうとですね、奉仕が世界の方向に大きく開かれて、ポイントになっただけではなくてね、まさかのマーリン・キャルザーさんと深い関わりになって、さらにロバート・ユーインとね、個人的な関わりになって、そしてですね、いろいろなことが次々と起こってきたんですね。で、私ね、あ、得したなと思いましたね。私ね、こういうふうな幸運と恵みが自分の人生に現れるとは思いませんでした。それなりの十字架っていうのはあったんですが、しかしですね、私が体験したのはね、楽しいこと、面白いこと、嬉しいこと、これを体験したんだ。しかも神様ね、それを表してくださる。で、それはどうして表してくださるかっていうとですね、神の御言葉に立つことによってそれが表されるんですが、それを通してね、困難問題っていうのは確かに解決するまで難しいこともあったり、整えられたり立て上げられたりするんだけど、素晴らしいこととしてね、働いてくる、素晴らしい恵みとして働いてくるっていうことを見たのです。で、これは皆さん全てに言えます。そして皆さんが感謝の教え、聞き従いの教えにしっかりと立つならば、そのようなことが私たちに現れてきてね、とんでもない技が起こるのですね。具体的にですね。で、思わぬことがあるんですね。誰かとね、地方政界に行ってる時に、ちょっと話が出たんですね。何が起こったのかっていうとね、まあ、批判してる人たちが、批判してる中でね、びっくりするわけですよ。例えば、ベニが脳症が癒されちゃったとかね、奇跡がこう起こったとか、そういう時にね、びっくりするわけですね。で、その時にね、面白いなと思ったんですね。何が面白いなと思ったのかっていうと、主が言われたんですね。あなたは裏紙天使堂の講壇に立つ。まず、裏紙天使堂ってのはカトリックの中心の講壇で、原文が起こったところですね。代表的なところですね。そこでプロテスタントの牧師が講壇に立ったのを聞いたことはありません。まあ、木原君たちがね、道を開いてくださって、木原君とハンさんも出たかな。で、私も出たんですね。で、その時にね、そういうことが起こるんですね。で、私はね、いろんな奇跡を見てきました。で、どこで見てきたか、困難の中で、御言葉に立った時に、その技が現れてきた。そしてね、一つ分かるのは何かっていうとね、これからもっと大きなことが起こってくるっていうことです。これからね、もっとすごいことが起こってくるっていうことですね。例えば、働きの中で考えるときにこう思うのですよ。例えばコンビニ行ってね、インスタントラーメンが10円安かったらどうなります？喜ぶでしょ。喜ばない、10円出るな。その割には喜んでるような感じがしますけどね。でね、一つ思うのはね、私たちが信仰生活を送っているときに、10円は最後までの喜びなんだけど、もっと大きなこと。 それからですね、一つ思うのはですね、神の恵みを見てて思うのはね、神の恵みの深さ、思いやりの何とも言えない楽しさ、そしてね、その栄光の表れですよね。で、私はですね、こう思ったんですね。どう思ったのかっていうとですね、クリスチャンになろうとしたときに、私の性質だと1年は熱心に行ってる。2年目から飽き始める。3年目廃墟する。で、神の教えってそんなもんだろうと思ったんですね。それで1年間教会に行ってるときにですね、私ね、傲慢だったですね。それ何かというとね、思ったんですね。もう必要なことはみんな学んだ。そこから学んだんですけどね、それ以降学んだんですけどね。私は思ったんですよね。で、思ったんですね。教会作ろう。私思ったんですよ。で、その時にね、そう思わせてくださった神様に感謝しています。それは何かというと、私は全く神様の深さとか、愛の細やかさとか、計画の偉大さとか、気づいてなかったんです。ところがね、分かり始めたのですよ。で、その時にね、よかった。キリストを信じて思ったのですね。クリスチャンになった当時ね、キャンパスクルセイドの伝道の訓練ってなってですね、こういう質問があったんですね。神様を信じた時どうなりましたかって、まあ、それは心が明るくなったとかなんかが書きますよね。人生にどういう意味がありますかって、まあ、要するに大変な意味があるっていうことをね、書かせようとしてるやらせ問題ですよね。もうこの答えを書かないとダメだみたいな、そういう臭い問題ですよね。で、私ね、臭いなぁと思いながらですね、神様を信じたら、嬉しくなった。そして、人生が変わったって。で、その時に思ったんですね、人生は変わったと思ってない。そういうふうに期待してるから書いただけであってですね、それは信じたからちょっと良くなったんだけど、私の人生が根本的に変わってね、全く祝福されるようになったなんて、わからないし、思ってもない。でもね、クリスチャン生活が50年ぐらいかな。50年ぐらいになってみますとですね、わかる。神様の、ね、愛の深さ。そしてね、大体ね、困難な時来るから、困難な時ね、どうぞ皆さんね、頭きてね、捨て寝してね、テレビ見ないように。もうともかく神のところに行く。ね、神のところに行くならばね、神様は必ず答えてくださいます。祝福を表してくださいますね。そしてね、一つの限りであるとも思うんですね。こんなこと言ったら傲慢だと思うかもしれませんけども、感謝の祈りがですね、今回のこのコロナ騒動の解決の一つのポイントです。いろんな問題が起こっていますね。皆さんね、意味があって許されているのです。そしてね、神様の深いお考えの中でこれが許されています。やってるのは誰か。もちろんサタンがやってるかもしれませんが、主はそれを許しておられる。分かって。どうして？その後ろにあるね、神の素晴らしい計画を表そうとしてるのです。だから皆さんね、戦っちゃダメです。主に従うのです。主を信じるのです。じゃあどうしたらいいか？聖書に書いてある言葉に従うのです。その時にどうなるかっていうとね、御心に沿った意味になってくるんですね。で、その時にね、何が起こるかっていうとね、神の愛の深さと恵みの豊かさがね、現れてくる。栄光が現れてくる。教会の名前がね、神の愛の永遠の光かな。忘れちゃった？ でね、思うんですね。まあ、主の十字架で始まったわけですからね。主の十字架は分かるわけですね。十字架を追って神様に従うと。殴られても、蹴られても、踏まれても、主の道を十字架を追って全うするって、そういう感じですよね。これは分かりやすいと。そしてね、教会スタートの頃、みんなそう思ったんですよね。そして、それに邁進したんで。それがね、神の愛の、なんだっけ、神の永遠の、え？永遠の神の愛の恵みの光。こういう教会になるとは思わなかったね。もちろん、永遠の神の愛の恵みの光っていうのは、ね、十字架を追うっていうのは我々が追うわけだけど、神様の一方的な愛だっていうことですからね。こちら側は何の取りようもないわけですけどもですね。その中でね、栄光を表されるっていうのはね、素晴らしいなと。そしてね、よくこういう名前になったなと。それとよくこういう働きがね、動き始めたなと。この名前の変化は大きくて、皆さんね、大きな恵みを見ます。見といてください。そしてね、その時に、皆さんね、怒ることに反応しちゃダメ。小さいことをね、あっち向けの方にやることがあるんですね。そうするとね、私勝つの。で、どうするかっていうとね、あっち向けの方にやるときにね、じゃんけんで勝つでしょ。この辺にやるんです、指。で、こっちやるとね、こっち向くの。こっちやるとこっち向くの。こっちやるとこっち向くの。もう弱い弱い。弱いのが嬉しいですね。負けないもんだいし。でね、子供にね、弱さを見せちゃダメです。侮ってきます。だから勝つときは徹底的に勝つんです。だテルちゃんとね、相撲取ったとき、小学校5年生のときやりましたよね。20連勝ぐらいしたの。一回も負けなかったですね。そしたら、ヨハネ君とやったら、今度はテルちゃんが復讐をしちゃいましたね。でね、困難が来たらガクッと来てね、問題が来たら落ち込んでね、で、試練が来たらですね、もう眠れなくなってね、それは人間であることはやむを得ないんですが、そういう反応に任せちゃダメ。我々は祝福されたものなんです。祝福からずれたものじゃないんです。で、我々は良いことを通しても困難を通しても祝福を受けるのです。そう書いてあるのです。で、そう書いてあるだけじゃなくて、それがね、本当なのです。そして皆さんね、立つ。立つ。立つ。で、最後まで主に従うってことはね、重要なポイントです。それでね、ちょっと最近気づいたことがあったんですね。何が気づいたことがあったのかっていうと、予言の本を書いたでしょ？予言をしてたじゃないですか。ね、我々の教会はね。で、その時にですね、予言の働きに立った時から、本書いたり、予言のことを主張したり、進めている中でね、私ね、常に思ってたんですね。十字架だなぁ。だって予言やることによっていいこと言われない。だって私ね、予言する前はね、評判良かったんだよ。ホープだったんだよ。で、具体的にね、だって知り合いだってね、大川先生とか中川先生とか、岸先生とか、あのラインに行ってたんだよ。具体的にね。で、私思ってたんですね。なんか抽象されるし、変なこと言われるし、で評価はされないし、痛い目に遭うし、十字架だなぁと思ったんですね。それでね、まあでもね、この十字架を追っていこうと。こういうふうに思ったんですね。そしたらね、主が見せたんですね。どうしてあなたが予言の働きに関わってるか知ってますかって見せてきたんですね。で、一つ分かったことがあったんですね。っていうのは、いろんな有力な器が若い時に、私も若い時、今も若いけど、予言なことを言いません。予言にみんな集まってきてたんです。で、私が一番ね、 熱心なわけじゃなかったんだ。名前を言っちゃえば大変なことになるから言わないけど、集まってきたんですね。で、みんながね、予言は素晴らしいって言ってたんだ。ところがね、予言に対する批判とか問題が起こってくる中でね、一人離れ、二人離れ、三人離れ、四人離れてきた。そして予言がね、抽象されにあたってですね、多くの人たちは離れちゃった。で、その時ね、私言われたんですね。なぜ予言の働き、もちろん私だけではなくて、それを担わされている多くの人がいると思いますが、あなたが担ってきたのかっていうとですね、あなたは辞めなかった。あなたは予言の働きを最後まで握ってた。そう思うんですね。どうしてそう思うのかっていうとね、本を書くにはもっとふさわしい人はいくらでもいい。でもね、その人たち、その予言のところに来なかった。私は言った。そうするとね、どうなるのかっていうと、私しか書かない。そういう感じですよね。そしてね、私言われたんですね。あなたはね、抽象されたり、批判抽象されたり、予言の事柄を言うことによってですね、おかしく見られたりすることをね、痛みだと思ってた。それはね、祝福ですって言われたんです。あなたは予言で抽象されるように祝福を受けたのです。予言で変な風に見られるように祝福を受けたのです。ですから、それはね、祝福だった。そしてね、ああ、そうだなと思いましたね。だって予言の本書かせてもらったもんね。日本ではね、予言の本の日本語を書いた人そんな多くない。そしたら今度はね、英語にも訳されて、ヨーロッパで訳されてるでしょ。確かに広がってる。で、その時にね、なぜこうなったのかっていうとね、一つは、みんな辞めた。みんな離れた。あるいはね、興味を失った。でもね、こちらが主の示しに従った。そしてね、引かなかった。まあ、これはいろんなことに言えます。どうぞ神の御心に逆らうことを引かないってことのないように。しかしね、皆さんね、私たちが感謝の歩みを徹底させ、聞き従いの歩みを徹底させるときにね、何が現れてくるかっていうとね、大きな栄光と技が現れてくる。あの予言の働きでもね、今この時になってヨーロッパで動き始めてるでしょ。で、これで終わるとは思ってないんです。大きなリバイバルのポイントとなるとともにですね、多くの実を皆さん見るようになるでしょう。で、結果は素晴らしいのですね。どうして結果は素晴らしいのかっていうと、私たちが愛されてるから、祝福されてるから、そして、ね、私たちの道において大きな祝福がある。そしてね、今大きな問題が起ころうとします。どうぞ皆さん守られます。どうして守られるのか。愛されてるからです。で、守られます。どうして守られるのか。祝福されてるからです。祝福はどこにあるのか。そんなの見えないっていうかもしれませんね。言葉にあります。神様の愛の言葉によります。そして私たちがですね、それを受け取るとき、信じるとき、従うときに、それある場合は40年かかるかもしれませんけどね、確実に主の恵みの素晴らしさが私たちに現れてくるのです。ですから今、コロナ騒ぎで大変な状況ですが、皆さん心配する必要はありません。何かっていうと皆さんね、我々は祝福されてるからです。祝福を見るでしょう。で、1年経って2年経った時にね、コロナ騒ぎで大変だったけど、私はこういう祝福を受けたっていう証を皆さん持ってるでしょう。いや、私は何も受けなかったっていうのは、よっぽど信仰を使わなかったか、もうちょっと待ってないといけないか、どっちかですよね、具体的に。で、皆さんね、必ず神様は祝福をしてください。恵みを表してくださいます。栄光を表してくださいます。神の恵みの深さってのは素晴らしいと思いますね。 この間も、中部から帰ってきた時にですね、私の高校の前を通りました。そしてね、幸せだなと思いましたね。高校時代ね、新幹線を通り始めた時、高校から新幹線が見えたんですね。岡村さんと昼ご飯の時にですね、屋上に上がって弁当食べながらね、新幹線見ててね、絶対あれに乗ってやるぞと思ったんですね。だから今見てる、具体的にね。そしてね、その中にね、神の素晴らしい、まあ勝手にですけど、愛と恵みを感じます。で、皆さんね、神様は皆さんを愛してるから、皆さんを喜ばせるだけではなく、特別なことを用意しています。で、このコロナ騒ぎを通してもね、それが現れてくる。で、皆さんはね、特別な栄光を見るということをね、どうぞ覚えておいてください。だから騙されないように、報道は正しいデータを言って、データから類推されることを言ってます。それはちゃんと捉えておく必要がありますね。しかしね、神の御心はその中では捉えられない。神の御心はどこで捉えるのか。御言葉、愛の言葉、祝福のうちに捉えるということね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、どうぞ導いてください。現実的な考えが中心を占めていってしまっているがゆえに、神の恵みがちょっとわからなくなっている人がいます。これは神の言葉に立つように主は語っています。またかつて表されたビジョンをこうちょっと忘れちゃった方がいらっしゃいます。思い起こしてしっかりと握り、従っていく中でそのビジョンの完成を見ます。ビジョンが現れるのはこれからです。また人間関係でごたごたがあって物事が進まない方がいらっしゃいます。ちょっと何かその相手に対して苦みを持っているので、これを感謝、悔い改めて感謝し、そして従う中で神の技が動き始めます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の座、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの宮やってめず、病の霊を今すぐお一人お一人の体と精神ください。イエス・キリストの宮やってめず、病を今すぐお一人お一人の体と精神ください。イエス・キリストの宮やってお一人お一人の体と精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。目がちょっと見にくかった方が癒されました。頭痛の方が癒されました。左の方が痛い方が癒されました。イエス・キリストの宮へってお一人一人の可動精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。